14。そのうち三沢が帰ってきた。近頃は体の具合がいいと見えて、髪を刈って湯に入った後の彼の血色は、ことにつやつやしかった。健康と幸福。自分の前にあぐらをかいた彼の顔は、確かにこの二つのものを物語っていた。彼の言語態度もまたそれに匹敵して陽気であった。自分の持ってきた不愉快な話を突然と切り出すにはあまりに快活すぎた。君、どうかしたか？彼の母が席を立って二人差し向かいになったとき、彼はこう問いかけた。自分は渋りながら、兄の近況を彼に訴えなければならなかった。その兄を進めて旅行させるように、彼から H さんに頼んでくれと言わなければならなかった。父や母が心配するのを、ただ黙って見ているのも気の毒だから。この最後の言葉を聞くまで、彼はもっともらしく腕組みをして自分の膝頭を眺めていた。じゃあ、君と一緒に行こうじゃないか。一緒の方が僕一人よりよかろう。詳しい話ができて。三沢にそれだけの好意があれば、自分にとってもそれに越した都合はなかった。彼は着物を着替えると言ってすぐ座を立ったが、しばらくすると、また、襖の陰から顔を出して、君、母が久しぶりだから、君に飯を食わせたいって、今支度をしているところなんだがね、と言った。自分は、落ち着いて地層を受ける気分を持っていなかった。しかし、それを断ったにしたところで、飯はどこかで食わなければならなかった。自分は、曖昧な返事をして、早く立ちたいような気のする尻を元の席に据えていた。そうして本棚の上に乗せてある女の首をちょいちょい眺めた。どうも、何もございませんのに、お引き止め申しまして、さぞご迷惑でございましたろう。ほんのあり合わせで。三沢の母は、召使いに膳を運ばせながら、また座敷へ顔を出した。膳の端には、古そうに見える、九谷焼の直が乗せてあった。それでも、三沢と一緒に出たのは、思ったより早かった。電車を降りて、五六丁歩いて、H さんの応接間に通ったとき、時計を見たら、まだ八時であった。H さんは、名船の着物に、白いちりめんのへこびをぐるぐる巻きつけたまま、椅子の上にあぐらをかいて、珍しいお客さんを連れてきたね、と、三沢に言った。丸い顔と丸いこぶがりの頭を持った彼は、シナ人のように、デクデク太っていた。話しぶりも、シナ人が、慣れない日本語を操るときのようにのろかった。そうして口を開くたびに肉の多い頬が動くので始終ニコニコしているように見えた。彼の性質は彼の態度の示す通り応用なものであった。彼は比較的健康でない椅子の上にわざわざ両足を乗せてあぐらをかいたなり、はたから見ると、さも窮屈そうな姿勢のもとに、依然として落ち着いていた。兄とはほとんど正反対なこの様子なり、気風なりが、かえって兄と彼とを結びつける一種の力になっていた。何にも逆らわない彼の前には、兄も逆らう気が出なかったんだろう。自分は、H さんの悪行を言う兄の言葉を今までついぞ一度も聞いたことがなかった。 兄さんは相変わらず勉強ですか。ああ、勉強してはいけないね。悠長な彼はこう言って自分の吐いたタバコの煙を眺めていた。15。やがて用事が三沢の口から切り出された。自分はすぐその後について主要な点を説明した。H さんは首をひねった。そりゃ少し妙ですね。そんなはずはなさそうだがね。彼の不信は決して偽りとは見えなかった。彼は昨日 K の結婚披露に兄と西洋圏で会った。そこを出るときにも一緒に出た。話が途切れないので、うかうかと二人連れ立って歩いた。しまいに兄が疲れたと言った。H さんは自分のうちに兄を引っ張っていった。兄さんはここで晩飯を食ったくらいなんだからね。どうも少しも普段と違ったところはないようでしたよ。わがままに育った兄は普段からうちで気難しいくせに、外では至極穏やかであった。しかしそれは昔の兄であった。今の彼をただわがままの二字で説明するのはあまりに単純すぎた。自分はやむを得ず、その時、兄が H さんに向かって主にどんな話をしたか、差し支えない限り、それを聞こうと試みた。何？別に家庭のことなんか、一口も言いやしませんよ。これも嘘ではなかった。記憶のいい H さんは、その時の話題を明瞭に覚えていて、それを最も淡白な態度で話してくれた。兄はその時しきりに死というものについてうんぬんしたそうである。彼はイギリスやアメリカで流行る死後の研究という題目に興味を持ってだいぶその方面を調べたそうである。けれどもどれもこれも彼には不満足だと言ったそうである。彼はメーテルリンクの論文を読んでみたが、やはり普通のスピリチュアリズムと同じようにつまらんものだと断足したそうである。兄に関する H さんの話は、すべて学問とか研究とかいう側ばかりに限られていた。H さんは兄の本領としてそれを当然のごとくに思っているらしかった。けれども、聞いている自分は、どうしても、この兄と家庭の兄とを二つに切り離して考えるわけにはいかなかった。むしろ、家庭の兄がこういう研究的な兄を生み出したのだとしか理解できなかった。そりゃ動揺はしていますね。お宅の方の関係があるかないか、そこは、僕にもわからないが、何しろ思想の上で動揺して落ち着かないで弱っていることは確かなようです。H さんはしまいにこう言った。彼はその上に兄の神経衰弱も受けがった。しかし、それは兄の隠していることでも何でもなかった。兄は、H さんに会うたんびに、ほとんど決まり文句のように、それを訴えてやまなかったそうである。だから、この際、旅行は至極いいでしょうよ。そういうわけなら、一つ進めてみましょう。しかし、うんと言ってすぐ承知するかね。なかなか動かない人だから、ことによると、難しいね。H さんの言葉には自信がなかった。あなたのおっしゃることなら素直に聞くだろうと思うんですが。そうもいかんさ。 H さんは苦笑していた。表へ出た時はかれこれ10時に近かった。それでも閑静な屋敷町にちらほら人の影が見えた。それがみんなそぞろ歩きでもするようにのどかに履物の音を響かしていった。空には星の光が鈍かった。あたかも眠たい目をしばたたいているような鈍さであった。自分は不透明な何者かに包まれた気分を抱いた。そうして薄明るい往来を三沢と二人肩を並べて帰った。16。自分は首を長くして H さんの消息を待った。花の便りが都下の新聞を賑わし始めた一週間の後になっても H さんからは何の通知もなかった。自分は失望した。電話を番長へかけて聞き合わせるのも嫌になった。どうでもするがいいという気分でじっとしていた。そこへ三沢が来た。どうもうまくいかないそうだ。事実は果たして自分の想像した通りであった。兄は H さんの勧誘を断然断ってしまった。H さんはやむを得ず三沢を呼んで、その結果を自分に伝えるように頼んだ。それでわざわざ来てくれたのかい。まあそうだ。どうもご苦労様、すまない。自分はこれ以上何を言う気も起こらなかった。H さんはああいう人だから自分の責任のように気の毒がっている。今度はことがあまり突然なのでうまくいかなかったが、この次の夏休みにはぜひどこかへ連れ出すつもりだと言っていた。自分はこういう医者をもたらしてくれた三沢の顔を見て苦笑した。H さんのような大優な人から見たら春休みも夏休みも同じことなんだろうけれども、内側で働いている自分たちの目には夏休みといえば遠い未来であった。その遠い未来と現在の間には大きな不安が潜んでいた。しかし、まあ仕方がない。もともとこっちで勝手なプログラムをこしらえておいて、それに当てはまるように兄を自由に動かそうと言うんだから。自分はとうとう諦めた。三沢は何にも批評せずに、机の角に肘を突き立てて、その上に顎を乗せたなり、自分の顔を眺めていた。彼はしばらくしてから、だから僕の言う通りにすればいいんだ、と言った。この間、H さんに兄のことを依頼しに行った帰り道に、無言な彼は突然、往来の真ん中で自分を、驚かしたのである。今まで兄のことについて一言も発しなかった彼は、その時、不意に自分の肩をついて、君、兄さんを旅行させるの、快活にするのって心配するより、自分で早く結婚した方が良かないか。その方が、つまり君の得だぜ、と言った。彼が自分に結婚を勧めたのは、その晩が初めてではなかった。自分はいつも相手がないとばかり彼に答えていた。彼はしまいに相手をこしらえてやると言い出した。そうして一時はそれがほとんど事実になりかけたこともあった。自分はその晩の彼に向かっても、やはり同じような挨拶をした。彼は それをいつもより冷淡なものとして記憶していたのである。じゃあ、君の言う通りにするから、本当に相手を出してくれるかい？本当に僕の言う通りにすれば、本当にいいのを出す。彼は実際心当たりがあるような口を聞いた。近いうち彼のめとるべき女からでも聞いたのだろう。彼はもう大きな黒い目を持った精神病のお嬢さんについては多くを語らなかった。君の未来の細君はやっぱりああいう顔立ちなんだろう。さあ、どうかな。いずれそのうち引き合わせるから見てくれたまえ。結婚式はいつだい？ことによると向こうの都合で秋まで延ばすかもしれない。彼は愉快らしかった。彼は来たるべき彼の生活に彼の持っている過去の詩を投げかけて、17。4月はいつの間にか過ぎた。花は上野から向こう島、それから荒川という順序で、だんだん咲いていって、だんだん散ってしまった。自分は一年のうちで人の最も嬉しがるこの花の季節を無意に送った。しかし、月が変わって世の中が青葉で包まれ出してから振り返ってやり過ごした春を眺めると甚だ物足りなかった。それでも無意に遅れただけがありがたかった。うちへはその後一回も足を向けなかった。うちからも誰一人訪ねてこなかった。電話は母とおしげから一二度かかったが、それは自分の着る着物についての用事に過ぎなかった。三沢には全く会わなかった。大阪の岡田からは花の盛りに絵はがきがまた一枚来た。前と同じように、長田さんやお金さんの署名があった。自分は、事務所へ通う動物のごとく暮らしていた。すると、五月の末になって、突然三沢から大きな招待状を送ってきた。自分は、結婚の通知と早合点して封を裂いた。ところが、案外にも、それは、富士見町の雅楽稽古所からの案内状であった。6月2日、音楽演習愛催しソロ間。同日午後1時より、ご来庁下されたくそれ。この段、ご案内申し進めソロなり、と書いてあった。今までこういう方面に関係があるとは思わなかった三沢が、どうしてこんな案内状を自分に送ったのか、まるでわからなかった。半日の後、自分はまた彼の手紙を受け取った。その手紙には、6月2日にはぜひ来いという文句が添えてあった。ぜひ来いというくらいだから、彼自身は無論行くに決まっている。自分はせっかくだから、まず行ってみようと思い定めた。けれども、雅楽そのものについては大した期待も何もなかった。それよりも自分の気分に天下の刺激を与えたのは、三沢が四字のごとく名当ての後へ付け足した短い知らせであった。H さんは嘘をつかない人だ。H さんはとうとう君の兄さんを説き伏せた。この6月、学校の講義を切り上げ次第、二人はどこかへ旅をすることに約束ができたそうだ。自分は父のため 母のため、かつ兄自身のため、喜んだ。あの兄が H さんに対して旅行しようと約束する気分になったとすれば、単にそれだけでも彼には大きい変化であった。偽りの嫌いな彼は必ずそれを実行するつもりでいるに違いなかった。自分は父にも母にも実費を問い合わせなかった。H さんに向かってもその消息を確かめる手段を取らなかった。ただ、三沢の口からもう少し詳しいところを聞かせてもらいたかった。それも今度会った時で構わないという気があるので、彼のぜひ来いという6月2日が案に待ち受けられた。6月2日はあいにく雨であった。11時頃には少し止んだが、季節が季節なのでからりとは晴れなかった。往来を行く人は傘を差したり畳んだりした。煮付け外の柳は煙のように長い枝を垂れていた。その下を通ると青白い子か髪が着物にくっついていつまでも落ちないように感じられた。雅楽所の門内には車がたくさん並んでいた。馬車も1、2台いた。しかし、自動車は一つも見えなかった。自分は玄関先で帽子を人に渡した。その人は、金のボタンのついた制服のようなものを着ていた。もう一人の人が、自分を観覧席へ連れて行ってくれた。そこいらへおかけなすって。彼はそう言って、また玄関の方へ帰っていった。椅子はまだまばらに占領されているだけであった。自分はなるべく人の目につかないように、後列の一脚に腰を下ろした。18。自分は、心の内で三沢を予期しながら四方を見渡したが、彼の姿はどこにも見えなかった。もっとも、賢者は正面のほか左右両側面にもあった。自分は玄関から左へ突き当たって、右へ折れて金屏風の立ててある前を通って正面席に案内されたのである。自分の前には、紋付きの女が2、3人いた。後ろには、カーキ色の軍服をつけた士官が2人いた。その他、6、7人、そこここに参殿していた。自分から1席置いて、隣の2人連れは、舞台の正面にかかっている幕の話をしていた。それには、雅楽に何のゆかりもなさそうに見える変な門が縦に何行も染め出されていた。あれが織田信長の門ですよ。信長が皇室の式日を嘆いてあの幕を献上したというのが始まりで、それから以後は必ずあの木工の門のついた幕を張ることになってるんだそうです。幕の上下は紫地に金の唐草の模様を置いた縁で包んであった。幕の前を見ると真ん中に太鼓が据えてあった。その太鼓には緑や金や赤の美しい彩りが施されてあった。そうして薄くて丸い枠の中に入れてあった。左の端には、日主ぐらいの大きさの鐘が、やはり枠の中に吊るしてあった。その他には、琴が2面あった。琵琶も2面あった。楽器の前は、青い門線で敷き詰められた舞を舞うところになっていた。 構造は能のそれのように三方の賢者からは全く切り離されていた。そうして、その途切れた四五尺の空間からは、日も差し、風も通うようにできていた。自分が物珍しそうにこの様子を見ているうちに、見物は一人二人と絶えず集まってきた。その中には、自分がある音楽会で顔だけ覚えた、N という講釈もいた。今日は教育会があるので来られないと、細君のことか何かを、そばにいた坊主頭の丸々と超えた小さい人に話していた。この丸い小さな人が、K という講釈であることを、自分は後で三沢から教わった。その三沢は、舞楽の始まるやっと五六分前にフロックコートでやってきて、入り口の金屏風のところでしばらく観覧席を見渡しながら躊躇していたが、自分の顔を見つけるや否や、すぐそばへ来て腰をかけた。彼と前後して一人の背の高い若い男が年頃の女を二人連れて、やはり正面席へ入ってきた。男はフロックコートを着ていた。女は無論紋付きであった。その男と連れの女の一人が顔立ちから言ってよく似ているので、自分はすぐ彼らの兄弟であることを悟った。彼らは人の頭を五六列越して三沢と挨拶を交換した。男の顔にはできるだけの愛嬌が称えられた。女は心持ち顔を赤くした。三沢はわざわざ腰を浮かして起立した。夫人は大抵前の方に席を占めるので、彼らはついに自分たちのそばへは来なかった。あれが僕の妻になるべき人だ、と三沢は小声で自分に告げた。自分は腹の内であの夢のような大きな黒い目の所有者であった精神病のお嬢さんと自分の二三軒前に今席を取った色艶のいいお嬢さんとを比較した。彼女は自分にただ黒い髪と白い襟足とを見せて座っていた。それも人の影に遮られて自由には見られなかった。もう一人の女め、と三沢がまた小声で言いかけた。それから彼は突然ポケットへ手を入れて白い紙切れと万年筆を取り出した。彼はすぐそれへ何か書き始めた。正面の舞台には、もう、楽人が現れた。19。彼らは、帽子とも頭巾とも名の付けようのない奇抜なものをかぶっていた。洋曲の富士太鼓を知っていた自分は、大方、これが鳥兜というものだろうと推察した。首から下も被り物と同じく現代を超越していた。彼らは錦で作った紙下のようなものを着ていた。その紙下には骨がないので、肩のあたりは柔らかな線でぴたりと体についていた。袖には白の先へ幅三寸ぐらいの赤い絹が縫い足してあった。彼らは皆白のくくりばかまを履いていた。そうして一様にあぐらをかいた。三沢は膝の上で何か書きかけた白い紙をくちゃくちゃにした。自分はそのくちゃくちゃになった紙の塊を横から眺めた。彼は 一言の説明も与えずに正面を見た。青い門線の上に左の帳の影から現れた者は矛を持っていた。これも歓言を奏する人と同じく二色の袖なしを着ていた。三沢はいつまで経ってももう一人の女は目に続きを言わなかった。観覧席にいる者はことごとく静粛であった。隣同士で話をするのさえはばかられた。自分は仕方なしに催促を我慢した。三沢も空とぼけて済ましていた。彼は自分と同じようにここへは初めて顔を出したので、少し硬くなっているらしかった。舞は謹慎な見物の前に、規定のプログラム通り、単調で上品な手足の運動を飽きもせずに進行させていった。けれども、彼らの服装は台の改まるごとに、看雅な上台の色彩を変わる変わる自分たちの目に映しつつ過ぎた。ある者は冠に桜の花を刺していた。車の大きな袖の下から燃えるような五色の門を透かせていた。黄金作りの太刀も履いていた。ある者は袖口をくくった朱色の着物の上に唐二色のちゃんちゃんを膝のあたりまで垂らして、まるで二色に包まれた狩人のように見えた。ある者は、蓑に似た青い絹をバラバラに着て、同じ青い色の傘を腰に下げていた。すべてが夢のようであった。我々の祖先が残していた遠い形見の匂いがした。みんなありがたそうな顔をしてそれを見ていた。三沢も自分も狐につままれた気味で座っていた。舞楽が一段落落ち着いた時にお茶をあげますと誰かが言ったので、周囲の人は席を立って別室に動き始めた。そこへさっき三沢と約束の整ったという女の兄さんが来て、物慣れた口をで彼と話した。彼はこういう方面に関係のある男と見えて、当日案内を受けた誰彼をよく知っていた。三沢と自分はこの人から今までそこいらにいた家族や交換や名士の名を教えてもらった。別室にはコーヒーとカステラとチョコレートとサンドイッチがあった。普通の会の時のように、無作法な振る舞いは見受けられなかったけれども、それでも多少混み合うので、女は座ったなり席を立たないのがあった。三沢と彼の知人は、菓子とコーヒーを盆の上に乗せて、わざわざ二人のお嬢さんのところへ持って行った。自分は、チョコレートの銀紙を剥がしながら、敷居の上に立って、遠くからその様子を盗むように眺めていた。三沢の細工になるべき人は、お辞儀をして、コーヒー茶碗だけを取ったが、菓子には手を触れなかった。いわゆる、もう一人の女は、そのコーヒー茶碗にさえ、たやすく手を出さなかった。三沢は盆を持ったまま引くこともできず進むこともできない態度で立っていた。女の顔がさっき見た時よりも子供子供した苦痛の表情に満ちていた。20。自分はさっきからもう一人の女に特別の注意を払っていた。それには、三沢の様子や態度が有力な原因となって働いていたに違いないが、単独に行っても彼女は 自分の視線を引きつけるに足るほどな、いい器量を持っていたのである。自分は、彼女と三沢の細工になるべき人との後ろ姿を、舞楽の合間合間に絶えず眺めた。彼らは、自分の座っているところから、ことさらな方向に瞳を転ずることなしに、自然と見られるように、都合のいい地位に座っていた。こうして首筋ばかり眺めていた自分は、今比較的自由な場所に立って、彼らの顔立ちを筋交いに見始めた。あるいは正面に動く機会が来るかもしれないと思ったとき、自分はチョコレートを頬張りながら、暗にその瞬間を捉える注意を怠らなかった。けれども、その女も、三沢の一応の人も、ついにこっちを向かなかった。自分は、ただ、彼らの要望を、三分の二だけ、側面から遠くに望んだ。そのうち、三沢は、また盆を持って、こっちへ帰ってきた。自分のそばを通るとき、彼は微笑しながら、どうだい、と言った。自分はただご苦労様と挨拶した。後から、例の背の高い兄さんがやってきた。どうです。あちらへいらしてタバコでもお飲みになっちゃう。喫煙室はあそこの突き当たりです。自分は、三沢との間に糸口の突きかけた談話は、これでまた流れてしまった。二人は彼に導かれて喫煙室に入った。煙と男子に占領された比較的狭いその部屋は、思ったより賑やかであった。自分はその一隅にただ一人の知った顔を見出した。それは、霊人の性を持った目の大きい男であった。ある教会の主要な一員として舞台の上で巧みにその大きな目を利用する男であった。彼はセリフを使うときのような深い声で誰かと話していたが、ほとんど自分たちと入れ替わりぐらいに喫煙室を出て行った。とうとう、役者になったんだそうだ。儲かるのかね。ええ、儲かるんだろう。この間、何とかをやるということが新聞に出ていたが、あの人なんですか。ええ、そうだそうです。彼の去った後で、部屋の中央にいた三人の男は、こんな話をしていた。三沢の知人は、自分たちにその三人の名を教えてくれた。そのうちの二人は公爵で、一人は伯爵であった。そうして、三人が三人とも、公家の家族であった。彼らの会話から察すると、三人ながら、ほとんど劇という芸術に対して、何の知識も興味も持っていないようである。我々は、また元の席に帰って、二三番の欧州楽を聞いた後、ようやく五時頃になって、雅楽所を出た。周囲に人がいなくなった時、三沢は、ようやくもう一人の女のことについて語り始めた。彼の考えは、自分が最初から推察した通りであった。どうだい？気に入らないかね。顔はいいね。顔だけかい。あとはわからないが、しかし少し旧式じゃないか。何でも遠慮さえすれば、それが礼儀だと思ってるようだね。家庭が家庭だからな。しかし、ああいうのが間違いがないんだよ。二人は土手に沿ってある。土手の上の松が雨を含んで青黒く空に映った。 21。自分は三沢と赤ず女の話をした。彼の目取るべき人は宮内省に関係のある役人の娘であった。その連れは彼女と仲のいい友達であった。三沢は彼女と打ち合わせをして特に自分のためにその人を誘い出したのであった。自分はその人の家族やら地位やら教育やらについて得られる限りの知識を彼から供給してもらう。自分は本末を転倒した。雅楽所で三沢に会うまでは、H さんと兄とがこの夏一緒にするという旅行の件をその日の問題として暗に胸の内に畳み込んでいた。雅楽所を出るときは、それがほんのつけたりになってしまった。自分はいよいよ彼に別れる間際になって初めて四つ角の隅に立った。兄のことも今日君に会ったらよく聞こうと思っていたんだが、いよいよH さんの言う通りになったんだね。H さんはわざわざ僕を呼び寄せてそう言ったくらいなんだから間違いはないさ。大丈夫だよ。どこへ行くんだろう。そりゃ知らない。どこだっていいじゃないか。行きさえすりゃ。遠くから見ている三沢の目には、兄の運命が最初からそれほどの問題になっていなかった。それより、片方の方を積極的にどしどし進行させようじゃないか。自分は一人下宿へ帰る日々、やはり兄と兄嫁のことを考えないわけにいかなかった。しかし、その日会った女のことも、あるいは彼ら以上に考えたかもしれない。自分は彼女と一言も口を交えなかった。自分はついに彼女の声を聞き得なかった。三沢は自然が二人を視線に通う一室に会合させたという事実以外にわざとらしい痕跡を見せるのは嫌だと言って、紹介も何もしなかった。彼はそう言って後から自分に断った。彼のやり口は彼女にとっても自分にとっても面倒や迷惑の起こり得ないほど単感で淡白なものであった。しかしそれだから物足りなかった。自分はもう少し何とかしてもらいたかった。しかし君の意志がわからなかったからと、三沢は弁解した。そう言われてみると、そうでもあった。自分は、あれ以上女をめがけて進んでいく考えはなかったのだから。それから、二三日は女の顔を時々頭の中で見た。しかし、それがためにまた会いたいの。焦るのという熱は起こらなかった。その当日のパッとした色彩が剥げていくにつれて、番長の方が依然として重要な問題になってきた。自分は生地い遠くから女の匂いを嗅いだ反動として、かえって縮むさくなった。事務所の往復にザラザラした頬を撫でてみて、手もなく電車に乗った無地なのようなものだと悲観したりした。一週間ほど経って母から電話がかかった。彼女は電話口へ出て、昨日 H さんが遊びに来たことを告げた。兄嫁が風邪気なので、彼女が代理としてもてなしの席に出たら、H さんが兄と一緒に旅行する話を始めたと告げた。彼女は喜ばしそうな調子で 自分に礼を述べた。父からもよろしくとのことであった。自分はいい塩梅でしたと答えた。自分はその晩いろいろ考えた。自分は旅行が兄のために有利であると認めたから H さんを煩わしてこれだけの手続きを運んだのであるが、心底を自白すると自分の最も苦に病んでいるのは兄の自分に対する思惑であった。彼は自分をどう見ているだろうか。どのくらいの程度に自分を憎んでいるだろう。また疑っているだろう。そこが一番知りたかった。したがって自分の気になるのは未来の兄であると同時に現在の兄であった。久しく彼と会見の道を断たれた自分は、その現在の兄に対する直接の知識をほとんど持たなかった。22。自分は旅行に出る前の H さんに一応会っておく必要を感じた。こっちで頼んだことを順に運んでくれた行為に対して礼を言わなければ済まない義理も控えていた。自分は事務所の帰りがけに、また彼の玄関に立って名刺を出した。取り次ぎが奥へ入ったかと思うと、彼は例のムクムクした丸い体を自分の前に運んできた。実は、今明日の講義で苦しんでいるところなんですがね。もし急用でなければ、今日はごめんをこむりたい。学者の生活に気のつかなかった自分は、H さんのこの言葉で急に兄の日常を思い起こした。彼らの書斎に立てこもるのは、必ずしも家庭や社会に対する謀反とも限らなかった。自分は H さんに都合のいい日を聞いて、また出直すことにした。じゃあ、お気の毒だが、そうしてください。なるべく早く講義を切り上げて、兄さんと一緒に旅行しようというわけなんだからね。自分は、H さんの前に、丁寧な頭を下げなければならなかった。彼の家を再度訪れたのは、それからまた2、3日だった、梅雨晴れの夕方であった。太った彼は、暑いと言って、浴衣の胸を胃の上部まで開け放って座っていた。さあ、どこへ行くかね。まだ海とも山とも決めていないんだが。H さんだけあって、行く先などはとんと苦にしていないらしかった。自分もそれには無頓着であった。けれども、少しそれについてお願いがあるんですが、家庭の事情の一般はこの間三沢と来た時すでに H さんの耳に入れてしまった。しかし兄と自分との間に横たわる一種特別な関係についてはまだ一言も彼に告げていなかった。しかしそれはいつまで経ってもH さんの前で自分から打ち明けるべき性質のものでないと自分は考えていた。親しい三沢の知識ですらそこになるとほとんど憶測に過ぎなかった。H さんは三沢からその憶測の知識を間接に受けているかもしれなかったけれども、こっちから露骨に切り出さない以上、その真偽も程度もまるで確かめるわけにいかなかった。自分は兄から今どう見られているか、どう思われているか、それが知りたくって仕方がなかった。それを知るために、この際 H さんの助けを借りようとすれば、勢い万事を彼の前に 投げ出してみせなければならなかった。自分が三沢に何事も言わずに、あたかも彼を出し抜いたような態度で、たった一人こうして H さんを訪問するのも、実はその用事の真相をなるべく人に知らせたくないからであった。しかし、三沢に対してさえ、両親に気兼ねをするような用事の真相なら、それを H さんの前で言われるはずがなかった。自分はやむを得ず、特殊な問題を一般的に崩してしまった。はなはだご迷惑かもしれませんが、兄と一緒に旅行される間、兄の挙動なり、言語なり、思想なり、感情なりについて、あなたのご観察になったところを、できるだけ詳しく書いて知らせていただくわけにはいきますまいか。その辺が明瞭になると、宅でも兄の取り扱い上、大変便宜を得るだろうと思うんですが。そうさね。絶対にできないこともないが、ちっと難しそうですね。第一、時間がないじゃないか、君。そんなことをする。よし、時間があっても必要がないだろう。それより、僕らが旅行から帰ったら、ゆっくり聞きに来たらいいじゃありませんか。23。H さんの言うところは、もっともであった。自分は、下を向いてしばらく黙っていたが、とうとう嘘をついた。実は、父や母が心配して、できるなら旅行中の模様を経過の一段落ごとに承知したいというんですが、自分は困った顔をした。H さんは笑い出した。君、そんなに心配することはありませんよ。大丈夫だよ。僕が受け合うよ。しかし、年寄りですから。困るね、それじゃ。だから年寄りは嫌いなんだ。うちへ行ってそう言いたまえな。大丈夫だって。なんとかいい工夫はないもんでしょうか。あなたのご迷惑にならないで、そうして父や母を満足させるような。H さんはまたニヤニヤ笑っていた。そんな重宝な工夫があるものかね、君。しかし、せっかくのご依頼だから、こうしよう。もし旅先で報道するに足るようなことが起こったら、君のところへ手紙をあげると。もし手紙が行かなかったら、普段の通りだと思って安心していると。それでよかろう。自分はこれより以上 H さんに望むことはできなかった。それで結構です。しかし、出来事という意味を俗に言う不慮の出来事と取らず、あなたがご観察になる兄の感情なり思想のうちで、これは尋常でないとお気づきになったものに、応用していただけましょうか。なかなか面倒だね、ことが。しかし、まあいいや。そうしてもいい。それから、ことによると、僕のことだの、母のことだの、家庭のことなどが、兄の口に上るかもしれませんが、それをご遠慮なくいちいち聞かせていただきたいと思いますが。うん。そりゃ、差し支えないかに知らせてあげましょう。差し支えがあっても構わないから聞かせていただきたい。それでないと、うちの者が困りますから。H さんは黙ってタバコをふかし出した。自分は若輩のくせに多少言い過ぎたことに気がついた。手持ち無沙汰の感じは、強く頭に残った。 H さんは庭の方を見ていた。その隅に秋田から家主が持ってきて植えたという大きな木が五六本あった。雨上がりの初夏の空がいつまでも明るい光を地の上に投げているので、その太い茎がすいすいと薄暗い中に青く描かれていた。あそこへ大きなガマが出るんですよ、と H さんが言った。しばらく世間話をした後で、自分は暗くならないうちに席を立とうとした。君の縁談はどうなりました?この間、三沢が来ていいのを見つけてやったって、得意になっていましたよ。ええ、三沢も随分世話好きですから。ところが、まんざら世話好きばかりでやってるんでもないようですよ。だから、君もいい加減にもらっちまったらいいじゃありませんか。器量は悪かないって話じゃないか。君には気に入らんのかね。気に入らんのじゃありません。H さんは、はあ、やっぱり気に入ったのかい、と言って笑い出した。自分は H さんの門を出て、あのことも早くどうかしなければ、三沢に対して義理が悪いと考えた。しかし、兄の問題が一段落でも片付いてくれない以上、到底そっちへ向ける心に余裕は出なかった。いっそ一思いに、あの女の方から惚れ込んでくれたならなどと思ってもいた。24。自分はまた三沢を訪ねた。けれども腹を決めてから訪ねたわけでないから、実際上どんな歩調も前に動かす気にはなれなかった。自分の態度はどこまでもぐずぐずであった。そうしてただ漫然とその女の話をした。どうするね。こう聞かれると結局要領を得た何の挨拶もできなかった。僕は職業の上ではふわふわして浪人のように暮らしているが、家庭の人としてならこれでも一定の方針に支配されて着々固まっていきつつあるつもりだ。ところが君はまるで反対だね。一家の主人になるとか、人の夫になるとかいう方面には、故意に意志の働きを鈍らせるくせに、職業の問題になると、手っ取り早く片付けて、ちゃんと落ち着いているんだから。あんまり落ち着いてもいないさ。自分は大阪の岡田から受け取った手紙の中に、相応な位置があちらにあるから来ないかという勧誘があったので、ことによったら今の事務所を飛び出そうかと考えていた。ついこの間までは要項するってしきりに騒いでいたじゃないか。三沢は自分の矛盾を追求した。自分には西洋も大阪も変化としてこの際大した相違もなかった。そう万事当てにならなくっちゃダメだ。僕だけ君の結婚問題を真面目に考えるのはバカバカしいわけだ。断っちまおう。三沢はだいぶ尺に触ったらしく見えた。自分はまた自分が尺に触ってならなかった。一体先方ではどう言うんだ。君は僕ばかり責めるがね。僕には向こうの意思が少しもわからないじゃないか。わかるはずがないよ。まだ何も話していないんだもの。三沢は少し激していた。そうして激するのが最もであった。彼は女の不敬にも女自身にも 自分のことをまだ一口も告げていなかった。どう間違っても彼らの対面に触りようのない事情のもとに、女と自分をお互いの視線の通う範囲内に置いただけであった。彼の処置には少しも人工的な痕跡をとどめない、ほとんど自然そのままの利用に過ぎないというのが、彼の大いなる誇りであった。君の考えがまとまらない以上は、どうすることもできないよ。じゃあ、もう少し考えてみよう。三沢はじれったそうであった。自分も自分が不愉快であった。H さんと兄が一緒の汽車で東京を去ったのは、自分が三沢のところへ出かけてから一週間と経たないうちであった。自分は、彼らの立つ時刻も日限も知らずにいた。三沢からも H さんからも何の通知を受け取らなかった自分は、うちからの電話で初めてそれを聞いた。その時電話口へは思いがけなく兄嫁が出てきた。兄さんが今朝お立ちよ。お父さんがあなたへ知らせておけとおっしゃるから、ちょっとお呼び申しました。兄嫁の言葉は少し改まっていた。H さんと一緒なんでしょうね。ええ。どこへ行ったんですか。なんでも、伊豆の海岸を回るとかいうお話でした。じゃあ、船ですか。うん、ね、やっぱり新橋から。25。その日、自分は下宿へ帰らずに、事務所からすぐ番長へ回った。昨日まで恐れて近寄らなかったのに、兄の出立と聞くや否や、すぐそちらへ足を向けるのだから、自分の行為はあまりに厳禁すぎた。けれども、自分はそれを隠す気もなかった。隠さなければ済まない人は、うちに一人もいないように思われた。茶の間には、兄嫁が雑誌の口絵を見ていた。今朝ほどは失礼。おや、びっくりしたわ。誰かと思ったら、次郎さん。今、京橋からお帰り？
ええ。暑くなりましたね。
自分はハンケチを出して顔を拭いた。それから上着を脱いで畳の上へ放り出した。兄嫁はうちわを取ってくれた。
お父さんは？
お父さんはお留守よ。今日は築地で何かあるんですって。
西洋圏？
じゃないでしょう。多分、他のお茶屋だと思うんだけれども。
お母さんは？
お母さんは、今お風呂。
おしげは？
おしげさんも。
兄嫁は、とうとう笑いかけた。
風呂ですか？
いいね、いないの。
下女が来て、氷の中へ、いちごを入れるか、レモンを入れるかと尋ねた。
うちじゃもう氷を取るんですか？
ええ、二三日前から冷蔵庫を使っているのよ。
気のせいか、兄嫁はこの前見た時よりも少しやつれていた。頬の肉が心持ち減ったらしかった。それが夕方の光線の具合で、顔を動かすときに、ちらりちらりと自分の目をかすめた。彼女は、左の方を縁側に向けて座っていたのである。兄さんは、それでも、よく思い切って旅に出かけましたね。僕は、ことによると、今度もまた伸ばすかもしれないと思ってたんだが、
伸ばしゃなさらないわよ。
兄嫁はこういう時に下を向いた。そうしていつもよりも一層落ち着いた沈んだ低い声を出した。
そりゃ兄さんは義理が固いから、
H さんと約束した以上、それを実行するつもりだったには違いないけれども。
そんな意味じゃないのよ。そんな意味じゃなくて、そうして伸ばさないのよ。
自分はポカンとして彼女の顔を見た。
じゃあ、どんな意味で伸ばさないんです?
どんな意味って、わかってるじゃありませんか。
自分にはわからなかった。
僕にはわからない。
兄さんは、私に愛想を尽かしているのに。
愛想尽かしに旅行したと言うんですか。
いいね。愛想を尽かしてしまったから、それで旅行に出かけたというのよ。つまり、私を妻と思っていらっしゃらないのよ。だから、私のことなんかどうでも構わないのよ。だから、旅に出かけたのよ。
兄嫁はこれで黙ってしまった。自分も何とも言わなかった。
そこへ母が風呂から上がってきた。
おや、いつ来たの?
母は二人座っているところを見て嫌な顔をした。
26。もういい加減に吉江を起こさないと、また晩に寝ないで困るよ。
兄嫁は黙ってた。
起きたらすぐ湯に入れておやんなさいよ。
ええ。
彼女の後ろ姿は廊下を曲がって消えた。
ヨシエは昼寝ですか?
どれで静かだと思った。
さっきなんだかすねて泣いてたらそれっきり寝ちまったんだよ。
なんぼなんでももう5時だからいい加減に起こしてやらなくっちゃ。
母は不平らしい顔をしていた。
自分はその日、珍しくうちの食卓に向かって晩餐の箸を取った。築地の料理屋か町屋へ呼ばれたという父は、無論帰らなかったけれども、おしげは予定通り戻ってきた。
おい、早く来て座らないか。みんなお前の湯から上がるのを待ってたんだ。
おしげは縁側へぺたりと尻をつけて、うちわで浴衣の胸へ風を入れていた。
そんなにせき立てなくったってよかないの?たまに来たお客様のくせに。
おしげはつんとしてわざと鼻の先のやつでの方を向いていた。
母はまた始まったという笑いのうちに自分を見た。
自分はまたからかいたくなった。
お客様だと思うなら、そんな大きなお尻を向けないで早くここへ来てお座るよ。
うるさいわよ。
一体この暑いのに一人でどこをほっつき歩いてたんだい。
どこでも余計なお世話よ。ほっつき歩くだなんて。第一、言葉遣いからして。あなたは下品よ。
いいわ。今日、坂田さんのところへ行って、兄さんの秘密をすっかり聞いてきたわ。
おしげは兄のことを、大兄さん、自分のことを、ただ兄さんと呼んでいた。
はじめは、ちい兄さんと言ったのだが、そのちいを聞くたびに、妙な不快を感じるので、自分はとうとう、地位だけを取らしてしまった。
よくって、みんなに話しても。
おしげは、湯でほてった顔をぐるりと自分の方に向けた。
自分は、瞬きを二つ続けざまにした。 だって、お前は今兄さんの秘密だと明言したじゃないか。
ええ、秘密よ。
秘密なら話してよくないに決まってるじゃないか。
それを話すから面白いのよ。
自分は、おしげの無鉄砲が何を言い出すかわからないと思って、腹の内では、へきへきした。おしげ、お前は、論理学で言う、コントラジクション・イン・タームスということは知らないだろう。
よく言ってよ、そんな、高慢ちきな英語なんか使って、人も知らないと思って。
もう、二人とも、よしによしよ。
なんだね、面白くもね。
十五六の子供じゃあるまいし。母はとうとう二人をたしなめた。自分もそれをいい潮にすぐ絶戦を切り上げた。おしげもうちわを縁側へ投げ出しておとなしく食卓に着いた。局面が一転した後なので、秘密らしい秘密は食事中、ついにおしげの口から漏れる機会がなかった。母も兄嫁もまるでそれには取り合う景色も見せなかった。平吉という男が裏から出てきて庭に水を打った。まだそう乾いていないんだからいい加減にしておきっと母が